それでは今日の聖書箇所をお開きください。ガリラ第3ヨハネの手紙1章9節から10節です。こちらの方に出ていますので、これを見ていただいても結構です。ヨハネの手紙第3章9節10節です。私は教会に少しばかり書き送りましたが、彼らの中で頭になりたがっているディオテレフェスが私たちを受け入れません。ですから私が言ったなら、彼のしている行為を指摘するつもりです。彼は意地悪な言葉で私たちを罵っています。それでも満足せず、兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちの邪魔をして教会から追い出しています。ではこの箇所より、私たちを受け入れないと題して、広川和幸牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。暑さが落ち着いてきて、朝夕は肌寒さを覚える日もあります。今週も徐々に気温が下がっていくようですので、皆様体調が守られていくようにお祈りをいたします。またもう皆様ニュース等でですね、よく聞いてらっしゃると思いますけれども、能登では追い打ちをかけるようにですね、災害があり、再び避難生活に戻られた方々がいらっしゃいます。今後の生活が立て直されていくようにお祈りをいたしましょう。それでは一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。一週間それぞれ置かれたところで守られ、その歩みが支えられたことを覚えて、主に心から感謝いたします。新しい週の初めの日に共に集い、あなたを礼拝して、参りたいと願っています。どうぞ私たちの内なる人、また体、そして、心においても強め励ましていただいて、それぞれ今週今日から始まりますけれども、使わされたところでキリストを証ししていくことができるように励まし導いてください。また能登半島では、地震の被災者の方々、さらには、災害によって大きなまた再び、ダメージを受けられた方もたくさんいらっしゃいます。神様、一人一人の命が支えられ、また生活が守られていくようにどうぞ導いてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。私たちに必要なメッセージを与えてくださるようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日はですね、第3ヨハネの手紙9節と10節から見てまいりたいと思います。ここではですね、この手紙を書いている使徒ヨハネ、そしてこの冒頭では長老であるというふうに書いていますから、長老という、職務を仰せつかっていたんでしょうね。このヨハネが、宛先でありますガイオ、このガイオとですね、同じ教会のメンバーでありました、ディオテレペス。ガイオという名前は大変当時、一般的に、あった名前のようですが、このディオテレペスという名前は、あまりこのない名前だったようですね。しかもどちらかというとですね、社会的に地位の高い方々の名前だったというふうに言われております。 まあ、このディオペレ、テレペスという人が、まあ、教会員ですけども、彼が教会で引き起こしている問題について語っています。まあ、ガイオはですね、まあ、当然のことながら自分が集っている教会の中での出来事ですから、まあ、ヨハネからこう指摘されるまでもなくですね、問題の渦中で大変悩んでいたんだろうというふうに思われます。9節でこうありますね。私は教会に少しばかり書き送りましたが、彼らの中で頭になりたがっているディオテレペスが私たちを受け入れませんとあります。このヨハネがですね、書いた手紙第1、第2、第3、この手紙以外にもですね、教会宛てに手紙をヨハネは書いていたようですね。そして教会に指示を与えていたようです。で、具体的にですね、どういう指示を出していたのかというのは、まあ、ここからはわからないんですね。しかし、まあ、はっきりわかることは、このディオテレペスはそのヨハネのですね、手紙に書いてある指示には一切従わなかったということのようです。このディオテレペスの問題は何かというと、この第一の手紙や第二の手紙で問題になっているこの教理的な問題ということではなかったようですね。教会の兄弟姉妹の中で頭になりたがっているということでした。コロサイ人への手紙の一章には、巫女はその体である教会の頭ですとある通りに、教会の頭、教会の本当の意味での指導者、リーダーというのはイエス様でいらっしゃいます。そして神様から志を与えられた方が教会の目に見えるリーダーということになるわけですけれども、このディオテレペスという人は自分が教会の頭になりたいんです。イエス様をないがしろにして自分が教会の頭になりたい、まあ、そう望んでいました。またですね、このヨハネがですね、私たちを受け入れませんとあるように、教会の中でですね、使徒であり、そして長老という立場であるヨハネの権威を一切認めません。そしてもちろん敬意を払うということもしていませんでした。ディオテレペス、この人は教会で自分が一番偉い人になりたかったということです。マルコの福音書10章でイエス様は弟子たちにこのように注意をしておられます。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと。このディオテレペスは偉くなりたいものは皆に 使えるものになりなさい、先頭に立ちたいとそう願う人は皆のしもべになりなさいと、この教会のリーダーあるいは人を指導する立場の者たちへのこのイエス様の言葉勧めというのは全く無視して、この世の支配者と何ら変わることない態度をとっていたということです。10節に、ですから私ヨハネが言ったなら、彼ディオテレペスがしている行為を指摘するつもりです。彼は意地悪な言葉で私たちを罵っています。それでも満足せず、兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちの邪魔をし、教会から追い出していますとあります。このディオテレペスが自己中心的な言動で教会を混乱させていることに対してヨハネが指摘していることです。このディオテレペスの言動というのはですね、3つの問題を引き起こしていたことがわかります。まず第一はですね、このディオテレペス、使徒ヨハネたちを意地悪な言葉で罵って、ヨハネが使徒である、教会の長老であるということを認めず、尊敬もしていないということでした。教会のリーダーとなっている者が他の主によって立てられている人を貶めるということがあってはならないんです。彼は教会の中で自分に権威があるんだと、そういうふうに思って、使徒ヨハネは自分の権威を脅かす危険人物なんです。ですからヨハネに対して根拠のない非難や抽象をすることによって自分の立場を守ろうとしていたということです。二つ目のことは、このディオテレペスはヨハネを大変意地悪な言葉で罵るということだけでは飽き足らなかったようですね。そしてこの兄弟たちを受け入れないということをしていました。この兄弟たちっていうのは聖書を解き明かしたり信仰の霊的なケアの働きをしていた巡回伝道者たちを指しています。この巡回伝道者たちを自分の教会に受け入れることを拒んでいきました。8節でヨハネはですね、私たちはこのような人々すなわち巡回している兄弟たちを受け入れるべきですと強く勧めています。けれどもディオテレペスはそのヨハネの指示には一切従っていません。そして3つ目は、ディオテレペスは巡回伝道者たちを拒むというだけでなく、自分の属している教会でですね、この巡回伝道者の人たちをですね、ぜひとも受け入れてね、そしてこの助けたいと思っている人たちの邪魔をする、妨害をするということですね。そして受け入れようとしている人たちを教会から追い出すということまでやっていました。ディオテレペスにとってですね、一番大事なことは自分の身を守ることなんです。自分の立場、自分の権威を保持するということが第一に重要だったわけです。 そして巡回伝道者たちは当然自分を脅かす、やっぱこちらも問題のある人たちだったわけですね。ですから彼らを教会には絶対に入れたくないし、助けたいとも思わないということでした。そのためにですね、まあ、教会の中でですね、いやちょっとそれはまずいんじゃないか、ね、ヨハネさんが私たちね、彼らを受け入れてあげてくださいねとこう言われてるんだから、やっぱり自分たちがねできる限りのことをして、このお迎えしてですね、この人たちをもてなし助けてあげたいと、そう思ってる兄弟姉妹たちを当然ダメです、まあ妨害をする、そんなことはこの教会ではね、他の教会ならいざ知らず、この教会ではね、私がこのここにいる限りはね、絶対そのものは、ね、認めませんからね、ということで、まあ、妨害をして、そしてそういう人たちは、まあ、自分からすればですね、まあ、反抗する人たちですから、もうこの教会からですね、どうぞ出ていただいて結構ですよと、まあ、別な教会もあるでしょうから、どうぞそちらの方に行ってくださいということで、まあ、次から次へとですね、まあ、教会からもう自分に立てつく人たちは絶対に許さない、認めないということで、まあ、追い出していたようですね。まあ、こういうふうにですね、自分の利己的な願望を満たすことだけを考えているものはどうなっていくか、全ての人間関係を壊していくことになります。そして教会の兄弟姉妹たちを散らしてしまうということにつながっていきます。ですからそのような状況にある教会の姿にですね、危機感を覚えたヨハネは、自分の思い通りにしているディオテレペスを皆の前で叱責をしようとしたわけです。このディオテレペスのような生き方はですね、まあ、残念ながら今日の教会の中にもあります。ヨハネの警告は現実の問題でもありますというとですね、あ、そう、〇〇さんだというふうに私たちは思うことはないでしょうか。でもそれは聖書が私たちに伝えていることではありません。聖書が伝えているのは、あなたはいかがですかというのが、聖書があなたや私に問うていることです。信仰者、クリスチャン、キリスト者というのは、何よりも神様を第一にして、敬虔に、そして謙遜に歩むということです。そういう生き方からそれていく、自分の思い、考え方、そして願いというのを誰でも持ってます。これがないという方はですね、いらっしゃらないと思いますね。誰でもあります。それ人に言うか言わないかを別にして、自分の中には私もありますよ、自分はこうしたい、こういうふうに考える、まあ、そういうものが必ずあります。でもキリスト者と呼ばれる人たちは、自分の考えや願いというのは当然あるんですけども、それとですね、じゃあ教会の頭であるイエス様はどう考えてるんだろう、そして自分の考えと神様の考え、まだちょっと神様の考えよくわからないという場合は、神様教えてくださいと神様に聞こうといたします。そして神様はこうしてほしいということがわかると、自分の願いよりはイエス様が願っていることをとにかく優先していこう、そして私は自分の願いは願いとしてあるんだけれども、イエス様にとにかく従っていこう、 それをですね、優先して歩む人のことなんです。ディオテレペスは残念なことにそういう生き方ではなく、やっぱり自分の願い、自分の考え方、思いをとにかく実現していくということが第一に優先されていたということです。そしてそのことが教会の中に大きな混乱を引き起こしていたということです。教会や教団などにおいてもですね、責任者として、あるいはリーダーとして責任を負っていく立場にある人っていうのは、まあ私自身も心しなければいけないことなんですけども、神様のために働く、イエス様のために働いていく、そして教会で兄弟姉妹に仕えていくということは、自分の願いや思いや考え方を実現するということではなく、何よりも第一に教会の頭であるイエス様の願いや思いを実現していくように求められています。ですから教会に指導者として立てられている、またいろんな教会の働きを担っている兄弟姉妹のためにですね、私たちは何をしなきゃいけないかというと、いつも祈りを持って支えていく。もちろん、いやでもね、指導者に問題があったらどうなんですかという場合も当然あるでしょう。教会に立てられている指導者イコール完璧な言動が常にできるというわけではありません。いろんな課題やまた罪を犯すということもあります。しかしだからこそ私たちはイエス・キリストの憐れみにすがるということが必要なんです。私たちは不十分です。問題行動いたします。いけないことも自分の頭で考えてしまいます。そしてそれを実行に移したいとそう思ってしまう、そういう課題を常に抱えています。そういう私たちだからこそいつも祈りを持って支えていく、それはとても大切なことです。私たちは主イエス・キリストの御心、何を考えていらっしゃるのか、何を望んでいらっしゃるのか、それを分からなければ聞いて、そしてそれを知ってそれに従っていく、そういう歩みをして、そしてそういう時に私たちは必ずイエス様から平安や喜び、そして祝福をいただくことができます。今週も神様があなたや私に用意しておられる平安とそして祝福に預かってまいりましょう。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちのありのままの姿は常に主イエス様の前に明らかにされています。しかしイエス様はそれを承知の上で私たちを深く憐れみ慈しんでくださっていることを覚えてありがとうございます。また私たちが罪を犯し弁護を必要とするときには、イエス様ご自身が私たちを弁護すると約束してくださっていますから、ありがとうございます。どうぞ主の御心を知り、そして従って 歩むことができるように一人一人を今週も守り導いてください。病を打てる方々を癒し健やかにしてください。またイエス様を遠くに感じている兄弟姉妹があるならば、イエス様が近寄ってくださって声をかけ慰め励ましてください。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。